ただいまより2021年1月10日第二手術の第一礼拝を始めます。賛美歌26番。主の祈りを合わせます。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものもねばなり。アーメン。講読文28、詩119編です。講読文28、詩119編。 己が道を直くして、主のもろもろの証を守り、若き人は何によりてかその道を清めん。我汝に迎えて罪を犯すまじきために、汝我が目を開き、我が魂痛めるによりて溶けゆく。願わくは偽りの道を我より遠ざけ、我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ、汝の御言葉は我を生かししがゆえに、苦しみにあえたりしは我に良きことなり、汝の乗り我が楽しみと ならざりしならば、我汝の乗りを慈しむこといかばかりぞや、汝の御言葉は我が足の灯火、御言葉うち開くれば光を放ちて、汝の義は常しえの義なり。そこまでです。聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はペトロの手紙1、3章13節から18節、新約聖書の432ページです。ペトロの手紙1、3章13節、もし良いことに熱心であるなら誰があなた方に害を加えるでしょう。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行を言ったことで恥じるようになるのです。神の御心によるのであれば善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良い。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが霊では生きるものとされたのです。そこまでです。お祈りをさせていただきます。恵み深き天の父なる神様、寒い朝ですが新しい主の日にこうして健康を支えられ御堂に招かれて皆様方と共に礼拝をお捧げできますことを心より感謝いたします。またこの時共に自宅礼拝を守っておられる方々をどうぞお覚えくださり祝福してくださいますように。神様、過ぎました私どもの一週の歩みをお守りくださいましてありがとうございました。イエス様の十字架と復活によって私どもは救われ今生かされているのです。そのことを忘れず歩んでいけますようにどうぞお導きください。 先週は新型コロナウイルスの感染拡大により2度目の緊急事態宣言が出されました。たくさんの方々が苦しみの中にあり、そのことに関わっておられる医療従事者の方々に多くの負担がかけられています。私どももそれぞれが心していかなければなりません。神様、このことを見てにおいだねいたします。どうぞ一日も早く収束に向かいますようお導きください。神様、このコロナ禍にあって越川教会の幼子からご高齢の方までお一人お一人をどうぞお守りください。特に悲しみの中にある方、病の中にある方、悩みや苦しみの中にある方にどうぞ癒しと平安と励ましをお与えくださいますように。そして幼稚園と教会学校の子どもたち、先生方、ご家族をどうぞ祝してください。これから石橋牧師を通して御言葉を伺います。石橋先生が力強く豊かに語られますように、どうぞ聖霊で満たしてください。そして聞く私どもの心にしっかり御言葉がとどまり、今日から始まる一周の歩みが整えられますようにお導きください。いつも私どものためにお心を砕いてくださる石橋先生、棚橋先生、鈴木先生のお働きとご健康を特にお守りください。この祈りと願い、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌271番の B です。修法と違いますが、はい、人心情を合わせましょう。人心情。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこよりひたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、神のもとに導く石橋秀夫牧師です。
1月の7日、篠崎聖吉さんの葬儀をいたしました。 越谷教会から和戸教会に展開して、それから春日部教会に移り、春日部教会では不在会員でありました。葬儀は7名の参列者でした。春日部教会の不在会員だけどキリスト教祖を求めている、葬儀をしてもらえないかと春日部教会の役員会から電話がありました。キリスト教祖を求めておるということでありますから、そのことを大切にしてお引き受けをいたしましたが、その時に篠崎誠一さんという名前を聞いて驚きました。越谷教会で長く共に信仰の歩みをした信徒であります。篠崎誠一さんのことで一番印象深く思い起こすのは、屋根から転落をしてしまった、頭を打った、もう大怪我をしたわけです。命が危ない、そういう中で、奇跡的に助かった、病院にお見舞いに行った時に奇跡的に助かったと笑いながら話してくれた、その笑顔を思い起こします。三つ葉に文章があるに違いないと思いまして、田内先生に調べてもらいました。そうしましたら、2003年9月21日発行232号、これ本当に素晴らしい文章が書かれていました。階段のところに貼ってありますので、見ていただければと思います。本当に素晴らしい文章です。よく勉強されていろんなものを求めておられる、真理を求めておられる、神道から仏教まで、文学作品まで読み漁りながら、上なるもの、真理なるもの、救いを求め続けてきたという、そのことがよく記されています。その文章の書き出しのところに注目させられました。主の御名によりよりてきたる者に祝福あれ、なんと愛に満ちた温かく励ましの言葉だろう、心に思うたびに感謝せずにはいられない、という言葉で始まっているわけであります。主の御名によりてくる者に祝福あれ、この言葉は詩編の118編の26節の言葉であります。実際に詩編の言葉はこんなふうに記されています。祝福あれ、主の御名に来る人に、私は主の家からあなたを祝福する、この御言葉であります。この詩編118編は死を超えた世界に導かれる喜びが記されています。詩編でありますから旧約聖書の言葉でありますが、祝福あれ主の御名に来る人、このここで示されているとは主イエスキリストを指しています。主イエスキリストを指し示す、キリスト教は主イエスキリストが全てでありますから、旧約聖書の言葉の中に、キリストの光で読むことによって、それを理解することができるわけであります。主イエスが十字架にかかって死んでくださった、罪を背負って死んでくださった、罪に沈む者たちを、私たちを罪からあがないでくださった、そして今や主の家から、神の家から、私はあなたを祝福すると私たちを支えて立っている、このことは大変重要なことであります。主の家からあなたを祝福する、主の家から私を祝福してくださる、なんと愛に満ちた温かく励ましの言葉だろうと、篠崎さんの感動が私たちの感動ともなっていく聖書の言葉であります。祝福あれ主の御名に来る人に、私は主の家からあなたを祝福する、この詩編の言葉は 今日の第一ペテロの学びと重なって新しいのメッセージとして、この礼拝に響いてくるわけであります。旧説について前回学んだのであります。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。この言葉を学んだのであります。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。なぜですかと問われるわけであります。なぜですかと問われて、私たちはキリストの祝福を受けているのです。キリストと深く結びついているからですと答えることができるわけであります。最後の18節を見ていただきますと、キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとされたのですと、キリストが指し示されているわけであります。このキリストと深く結びつくものとして生かされている、このことが私の全てであります。全てのことを見つめ考え、そしてまた生きる力の中心にあるわけであります。主イエスの十字架の言葉が示されるわけであります。十字架上で死んでいく、そのところで父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのですと、十字架上で祈って死んでいかれる主を、私たちを見つめるのであります。我が神我が神、なぜ私をお見捨てになるのですかと叫んで十字架に死んでいかれたわけであります。神と一つであるお方が、神が罪のゆえに神から捨てられて、その捨てられる苦しみを負いながら死んでいく、まさに神に捨てられたものである私たちの罪を背負って、悲惨を背負って十字架に死んでくださった、主イエスと私たちは深くつながっているわけであります。このイエス様につながることは私たちを根本的に変えることであります。罪が許されて復活の命をいただいて、神の家に招かれるものとして導かれている、神の家から私たちを祝福してくださっている、この主を見つめて生きるときに、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。むしろ祝福を祈ることにおいて熱心であること、そのことが今日の聖書で強調されているわけであります。13節を見ていただきますと、もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょうか。良いこととありますが、この良いこととは何であるか。熱心に祈ること、祝福を受け継ぐものとして私たちは召されているんだと、このことを深く受け止めること、この旧説の言葉を指しているわけであります。熱心に祈ることが求められている。熱心に祈ることによってますます深くキリストに結びつくものとして生かされるとともに、私たちの生き方が変えられるわけであります。加藤恒明先生の説教集の中で、心に響く言葉がありました。驚くべき信仰の創造力という言葉が心に響いたのであります。祝福を祈る、熱心に祈る、そこから導き出される人間の生き方、それは驚くべき信仰の創造力を持った 生き方をすることが可能であると、示されてくるわけであります。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈り、祝福を受けするためにあなた方は召されたのです。この祝福に、祝福を祈ることに熱心に生きる、それは驚くべき想像力を発揮して幸いな人生を歩むことになると教えられていくわけであります。もし良いことに熱心であるなら、誰が害を加えるでしょうか、誰が害を加えるでしょうかと13節の最後の言葉であります。害を加える者はいない、本当だろうかと思うわけであります。小アジア地方のキリシタについては何度も学んできているところであります。彼らは害を加えられながら生きているのであります。ローマ皇帝のキリスト教の大迫害の影響を受けた人々が昭和地方のキリストたちを差別し、嫌がらせをしてくる、害を加えられているのであります。しかしこの害は昭和アジア地方のキリスト者を苦しめる力とはなっていない。害を加えられているのが、加えられたのでありますが、昭和アジア地方の人たちを苦しめる力とはなっていないことが示されていくわけであります。害を受けるそのところで、害を与えている者たち、自分を害する者たち、自分を害する者のために祝福を祈っているのであります。熱心に祝福を祈っている、熱心に祝福を祈ることによって、あの十字架のイエス様の叫び、あの叫びは自分のために叫ばれている、その主イエスを深く思いながら、イエス様と深くつながる喜びを味わう時となっている。今害されている、しかしその害されていることは自分を苦しめる力ではなくて、むしろ喜びが湧き起こる、イエス様と深くつながっている喜びにあふれていく、そして驚くべき創造的な歩みを小アジア地方でおいてなすことができているわけであります。憎しみや怒りや悪の連鎖で苦しむ時代の中で、想像もできないような人間関係が広がっている。そしてその生き方に心が捉えられて、キリスト者となっていく者たちが現れているわけであります。だから恐れるな、心を乱すな、ひたすらキリストを崇めなさい、キリストと深く結びついて熱心に祝福を祈る者となりなさい、このように次の14節で教えられていくわけであります。15節を見ていただきますと、心の中でキリストを死と崇めなさい、あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい、それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい、そうすればキリストに結ばれるあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行いったことを恥じるようになるのです、とこのように示されてくるわけであります。まず求められることはキリストを主と崇めること、キリストのみが聖なるお方としてこのお方を礼拝すること、そのことが求められているわけであります。 聖なるものとしてキリストを拝む礼拝をする。そこから本当の希望の世界が開かれる。神の上に招き入れられるという本当の希望が示されてくるわけであります。この希望が中央アジア地方の生きる旧社たちの大きな支えであります。神の家、死を超えた復活の命にあふれた主の家、そこに招き入れられている。それが私たちの希望でもあるわけであります。そしてこの希望をしっかりと伝えるものになりなさいと教えられるわけであります。説明できるものになりなさい、弁明できるように備えなさいと教えられます。お手元の資料で弁明というのはギリシャ語でアポロギアと言います。法廷用語です。裁判の席でしっかりと、弁明すること。裁判の席でなくてもしっかりと あらゆるところで弁明することが求められています。冷静に穏やかに、その希望を話しなさい、説明しなさいと教えられていくわけであります。私たちの確信、私たちを生かす希望、それを説明ができる、語ることができる、そういうものになりなさいと私たちに御言葉が響くわけであれば、響くのであります。私たちは十字架と復活の主、この主が私は主の家からあなたを祝福すると言ってくださっている。常に今あなたたちに私の家からあなたを祝福すると言ってくださっている。そして熱心に祝福を祈ることによってこのイエス様と一つである喜びに生かされる。さらに祝福を祈ることにおいてあなたたちの生き方が変えられていく。驚くべき想像力を発揮する、そういう人生へと導かれていく。私たちを生かす力は何であるか、繰り返し今日の御言葉は私たちに教えているわけであります。熱心に祝福を祈るものとなりなさい。今日の御言葉はここに留めたいのであります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、今朝も主の言葉に学ぶことを許され感謝いたします。熱心に祝福を祈る、そこから開かれる世界がどのような世界であるか御言葉に示されています。どうぞこの世界に生きる者、この世界を作る者として私は招かれ主に用いられています。このことを深く強く受け止める者がもとになさしてみてください。それがどのような時代にあっても私たちを生かす極めて創造的な生き方をする力であること、そのことが御言葉に示されています。熱心に祝福を祈る者として歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌292番。 しましょう。正英541番、引き続き祝祷と高僧をもって礼拝を終わります。
民を私の弟子にしなさい。彼らに一度ほど聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが あなた方と共にあるように。アーメン。